和食の世界無形文化遺産登録について質問者、滋賀和食の世界無形文化遺産登録への同意団体となった理由は何か、また同様に同意団体となっている紀州梅の会と市との連携をどのように考えているのか。答弁、市ではこれまでも梅干しを食べようプロジェクトや米産地との共同消費宣言などを行っており、和食の観点から考えたとき、米を中心とした日本型食生活に梅干しが欠かせないことや、和食を通じて紀州梅干しを世界に向け発信する好機となり得ることから同意団体として賛同した。世界の先進国では健康に対する意識が高まり、世界トップの長寿国である日本食に注目が集まっていることから、この登録を機に健康食品としての梅を発信していきたい。また紀州梅の会との連携については、和食を通じて紀州梅干しを発信できるなど大きなメリットがあると考えている。特に世界遺産登録10周年を迎える来年度は海外から多くの来訪者があると予想され、梅を通じた当地方の食文化や梅の健康機能性について紹介できればと考えており、そのためには紀州梅の会との連携をさらに深める必要があり、関係者からご意見ご協力をいただきながら取り組んでいきたい。漁業者およびレジャー船への津波警報発令の通信手段について。質問者、現在市内の漁船レジャー船等を含めると500隻以上の船数がある。海上の船舶に津波警報を伝達する通信体制を漁業組合等の関係機関と連携して整えるべきではないか。答弁、現在津波警報の情報伝達手段は防災行政無線、漁業無線、ラジオ、携帯電話、防災和歌山メール配信、海上保安部の船舶による周知活動などがあるが、特に海上で操業中の漁船には和歌山南漁業協同組合に設置されている漁業無線が有効な手段と考える。そして情報を受けた漁業者はできる限り周辺のレジャー船等他の船舶に津波情報を伝達し避難を促すことも重要である。また新しい技術としては設定された地域に対し専用の受信機を使ってFM 電波により緊急情報を伝えるシステムなどがあり、漁業関係者への緊急防災情報システム等への活用の可否について調査研究を行っていきたい。今後地震や津波から漁業関係者の安全確保を図るため、県、田辺海上保安部、漁業協同組合など関係機関との連携を深め、漁業無線の有効な活用方法や漁業関係者への啓発活動など有事の際の海上の安全対策についてさらに検討を重ねたい。介護保険制度について。質問者、平成27年度の介護保険制度の改定で養子支援のサービスを介護保険制度から外し、デイサービスと訪問介護を市町村事業に移し、代わりにボランティアなどがその役割を担うこととなっている。ボランティアでは高齢者の生活を支える保障がなく、介護を受ける高齢者の生活を支える制度が維持できなくなり、介護事業所の経営も成り立たなくなる恐れもある。この改定は介護保険の大改悪ではないか。答弁、厚生労働省の報告では平成30年3月末までに移行する方向で検討されていると聞いている。質問者、制度の根幹を変えるような改定には市民の立場に立って国に対し意見すべきである。小中学校へのエアコンの設置について。質問者、平成25年は最高気温が30度を超える日が延べ71日もあり、最高は39度を超え、教室の温度も 連日30度以上を記録している。勉学できる環境を保障するために教室へのエアコン設置が必要ではないか。県立校はすべて設置済みである。答弁。現状の環境が良好であるとは考えていない。現在学校施設の耐震化や老朽校舎の改築を最優先に取り組んでおり、エアコンの整備は将来的な課題であると考えている。児童・生徒の体力と運動能力の状況について。質問者。体力は人間のあらゆる活動の源であり、子どもの頃から運動・スポーツに親しむことが大切である。しかし小学校5年生の体力・運動能力が県平均では全国平均を上回っているのに対し、中学2年生では最下位近くまで落ち込んでいる。本市の状況と体力向上に向けた施策はどのようなものか。答弁。児童・生徒の体力・運動能力調査では、本市の小学生は全国県平均ともに上回る種目が多い。中学生においては全国平均に比べ体力・運動能力が特に下回っているということはない。ただし50メートル走では小中学生共通して全国県平均を下回っており、本市の課題である。運動状況については、現在全国的に少年スポーツの普及が進んでおり、この他にも様々な形で日常的に運動している子どもがいると思われる。しかしながら現在の子どもはテレビやゲーム、情報通信端末等の普及で外遊びをすることが非常に少なくなっており、運動状況をもっと考えていく必要がある。学校教育の中でも体育授業の充実は生涯にわたり運動に親しむ点で非常に重要な役割を果たしていることから、体育実技指導研修会等への教員の派遣や体育の研究事業の実施を通して体育が好きという子どもの育成に取り組んでいきたい。田辺市を健康で長寿の町に。公民館について。質問者。生きがい活動の拠点として公民館を活発に利用できるようにされたい。しかし市内の施設は貸し館に限りがあるため、他施設の情報を知らせてほしい。答弁。利用者の利便性を考え検討したい。質問者。身近な町内会館を活用してはどうか。生きがい活動支援の立場で電気料金等の補助ができないか。答弁。町内会館の管理は各町内会で行っており、受益者負担の観点から難しい。食育について。質問者。梅酢ポリフェノールに抗菌作用があることも確認されている。市内外にしっかりアピールしてほしい。答弁。多種多様な梅を使った料理等の普及にも努めており、さらに梅の機能性を生かした啓発活動を進めていきたい。運動について。質問者。運動は健康づくりに重要である。グラウンドゴルフなどが盛んに行われているが、旧市内では場所の確保が難しい。市の施設使用料を学生同様半額にできないか。答弁。高齢者がスポーツによって生きがいを持つことは重要だと認識しているが、維持管理に多額の費用がかかり難しい。災害から身を守る。質問者。要援護者が諦めずに自ら可能な限り避難に努めることが家族や消防団員などの命を守ることにつながる。そうした意識改革が今後の防災には必要である。答弁。最善を尽くせるように避難意識の向上を図っていきたい。公民館をまちづくりの中心に。質問者。公民館に期待される役割は何か。答弁。教育、学術、文化、生涯学習の場、地域の課題解決、価値創造といったまちづくりにつながる学習の施設、 地域づくりの拠点と位置づけ、地域と密に連携することである。質問者、教育事務所長、公民館長は合併後9年間で5、6人目。この移動サイクルで他地域在住の職員が地域の核となれるのか。答弁、公民館長だけでなく組織として対応している。質問者、どのように人材を育てるのか。答弁、自己研修を積極的に行っている。質問者、社会教育主事有資格者の配属、人事政策全体で地域に根ざす職員を養成されたい。質問者、9月議会で市は市民性教育は公民館設置の目的に合致し必要な取り組みと答弁されたが、投票率低下と市民性教育の必要性についての認識は。答弁、政治への関心や教養を高めることは主権者としての自覚、有権者の育成など必要な取り組みである。質問者、議会報告を市民が聞くことは政治的教養を高めるという点から有用か。答弁、非常に有益と考えている。質問者、公民館で議会報告を行うことは可能か。答弁、社会教育法で禁止されている特定の政党の利害に関する事業、特定の候補者を支援してはならないという条項を踏まえると困難である。質問者、全国的には政治的教養を高める目的で貸し出す自治体が増えてきており、今後検討されたい。